西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2年目に入りました西宮徹底解剖。まだまだ、そうなんやっていうのがいっぱいある西宮市について徹底的に今年も解剖していきたいと思います。というわけで、その記念すべき2年目のトップを飾っての登場は、市政90年、90年前の西宮あれこれというタイトルで、ゲストティーチャーは西宮市情報公開課の豊田美香さんと隅田美恵さん、お二人ですが、今週の、担当は豊田美香先生ということで、先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやいや、もう90年になるんですね、西宮市。
そうですね、はい、長いことね、かかってきましたけれども、ようやくここまでってとこなんでしょうけどね。
ただ90年前市になった時の西宮市は今の形ではないわけですけれども、
まだまだちっちゃくって、うん、大社村とか今津町とか芝村とかまだ近隣が入ってなかったので、はい、本当にごく一部っていうことですね。南西部になりますかね、はい、今の西宮の ね、
はい、鳴尾村もまだです
し、まだですね、
というふうに、どんどん大きくなって、はい、今の西宮市の形ができるわけですけれども、ね、その一番大元の西宮市が誕生した、はい、これは偉いお祭り騒ぎでの誕生だったようですね。は
い、なかなか派手なことをしてるみたいで
そうなんですか、はい、それが大正、
はい、14年の4月1日、はい、この日が市政施行の日となってます。
じゃあ西宮市のお誕生日は4月1日ということなんですか。
そうですね、
はい、はい、今年もね、いろんな形でのお祝いが行われたわけですが、はい、90周年というよりはこれ100周年がやっぱりものすごい大きくやろうということで、90周年っていうのは、そこに至る、
はい、通過点ですね。
そうですか、はい、でも90年ってやっぱりすごいなというね。
そうですね、いろいろありましたのでね、
というわけで今月はその歴史をいろいろと振り返ってみたいと思うんですが、はい、この大正14年4月1日このじゃあ午前0時かなんかで死になったとかっていうんですか、
どういうことになると思うんですけれども、朝何時ぐらいでしょうね、もう9時ぐらいにはもう式典が始まるんですけども、朝っぱらから花火をバンバン上げたりなんかするので相当大騒ぎだった感じはありますね。
ということはみんな待ってたんですね、死になるのが。
そうですね、待望のっていうところだと思います、
ね、はあ、なんか本当にいろんな今日お写真なんかを持ってきていただいたり、はい、その後のね、いろんな歴史もこう、たどれるような資料もいっぱい持ってきていただいたんですけれども、はい、とにかく当時のこれ、新聞だったり、
はい、
それから何、アルバムからも。
そうですね。
ね、はい、てるんですね、90年前の写真。
そうですね、意外にね、数は多くはないんですけれども、
はい、
なんかの記念式典っていう場合には必ずなんか何枚か写真を残してるということで、それがちょうど戦災でね、西宮市役所を焼けなかったので、現在まで残ったということになると思います。
そしてその西宮市の情報公開課は、はい、そういう写真を、折に触れいろいろと、
ね、
展示してらっしゃるんですが、そもそもこの情報公開課がどこにあるかって、はい、かなり結構市民の方とね、割と触れ合う最先端のね、課だと思うんですけれども、はい、市役所ではなく、
そうですね、はい、本庁じゃなくてちょっと離れた駐車場と東館の8階にあります、
はい、ね、はい、もうご存知の方は廊下のとこでいろんな写真とか展示してるとこでしょっていう、ね、はい、方多いと思うんですけれども、ね、はい、ああいうふうになんかこう折に触れていろんなものをこう展示なさったり、
そうですね、テーマごとに分けて、でちょっと珍しい写真とか知ってるんだけども角度を違えるとちょっと見方が違うような写真っていうのを、ご紹介するように、頑張ってます、
あれをすごく楽しみにしてらっしゃる方が多くて、はい、じゃあ またこれからも今は、はい、ちょっとお休み中、
はい、はい、あの、はい、3月の末で高露園をご紹介した写真が終わりましたので、はい、次は5月の末ぐらいに予定はしてるんですけども、はい、
何になりそうですか。
苦楽園のあたりをご紹介しようと思います。あ、はい、
まあ、本当に我が町が ね昔はこんな姿やったんやということを ね懐かしそうにね、はい、ご覧になってる市民の方もたくさんいらっしゃるみたいなんですが、
そうですね、特にね、この間やってました高露園と宿賀の間のところなんですけども、自分とこの家がここで写ってるのとかはい、はい、これは私の元の家なんですとかいう方もおられて、なかなか楽しんでいただけたかなと思いますね。
そうですか、はい、いやいや、じゃあ次が苦楽園ですか。
はい、苦楽園です。
ぜひ楽しみにしていただきたいと思いますが、は
い、お願いいたします。
さて、その西宮市政が敷かれる前は、うん、その町、
はい、西宮町ですね。
はあ、はい、これは大体どのぐらいのエリアとか大きさだったんですか。
ですね、ちょっと複雑な形をしてるんですけども、阪急の南側で宿川から宿川のちょっと一部森具大社村になるんですけども、はい、堀切川から東になって、うん、それからあと二葉筋のところから、そうですね、今津 の東側の方から西になるのかな、うん、ちょっとね、形としてはちょっと複雑なので、はいはい、すっきり四角にはならないんですけれども、うんうんうん、隣がその西と北に大社村があって、でそれからもうちょっと東北の方に芝村があって、うん、東は今津町ということで、はい、その中に囲まれたところが西宮町ですね。
その西宮町が生まれたのは、うん、いつ頃なんですか。はい、
町制っていうのが敷かれたのが明治22年なんですけれども、はい、これは市政町村制っていう政府の方の取り決めの法律で決められたものなので、はい、そこからはその西宮町っていうのが生まれることになりますけども、まあ、全国的にそういうような感じ、
そういうシステムだったわけですね。へえ、はい、で町はもちろんじゃあその市を目指すということになるんですかね。
そうですね、本当はずっと町で行くつもりもあったんですけれども、はあはあ、大正10年だったかな、うん、その上に郡政っていうのがあって、県と市の間に郡っていうのがあって、無垢郡って言いますよね、
はい、
郡があったので郡政を敷いてたんですけども、大正10年にその郡政をやめることにしようかっていうこの法律がまた決まりまして、
はい、
で大正12年くらいにはもう本当になくしますって実施することになって、で大正15年には本当になくなってしまうんですけれども、で大正10年ぐらいにそれだったら市政を目指そうかと西宮市は思ったみたいで、うん、で目指すんですけれども、その人口が3万人にちょっと達しなかったんですね、っていうか大正9年には2万9500人ぐらいだったんですよ、
はい、
で大正10年に3万99人なんですね、はい、だから10年にはなってるんですけど、その前の段階で3万人達してなかったので、
でも500人ぐらいですよね、足りないと。
そう足りないので、
でもダメ
ダメだったんです。3万人に達しないっていうのはちょっと条件に満たないので、でもうちょっとじゃあ考えようかということで、はい、で市政施行もちょっとその時には見送る形になるんですね。で大正12年になって、もうやっぱりその人口がしっかり3万人達してましたので、はい、であと市民が豊かにその生活することができる施設とか、阪神なんかが通りましたので、そういう交通もちゃんと整備されることになったので、もう条件きっちり整ったということで、その市政を敷けるんですけれども、大社村とか今津町とか芝村も一緒にその合併して、で市を作ろうかって話になったんですが、それをするとその大社村と今津町と芝村でなんかいろいろやらなきゃならないことがいっぱいあったので、なかなかすると市に移行するには難しかった点があったので、じゃあ今回は見送りましょうかということで、うん、はい、単独で西宮町だけで市政を施行することになったんですね。で誕生したのがその大正14年の4月1日ということで市政を施行したんですね。
なるほどね、はい、この市になるとなんかいいこととかいろいろあるわけなんですかね。
そうですね、どういうことがいいことなのかちょっとわからないんですけれども、うん、ただ軍をしていた時も、武庫軍って言ったら芦屋の東灘まで含むんですけれども、名護のところまでずっとその武庫軍、
結構広いんですけれども ね、
その中でその町の代表たちが集まって、その軍政っていうか軍会とか開くんですけども、うん、お金もね徴収しなきゃならないんですけどね、はい、その財政の何パーセントかでほとんど西宮町が持ってたので、だからなんていうんですか、広域行政、それの中心的な部分も西宮町は持っていたので、だから軍政がなくなっても大丈夫やっていけるみたいなところがあったっていうことなんじゃないかなと、うんうん、そもそももうできてたっていう素地があったんじゃないかなと。
割とじゃあもうしっかりした、
そうですね、
そういうものが
酒屋さんもありますしね、だいぶちゃんとやってたんだなっていうのが分かりますけど、
経済的にも そうですね、そういう組織的にももうしっかりしたものがあったから、うん、割とじゃあこの姿勢はに対してはこうスムーズにこ
うできたと。そうですね、割といけたんと違うかなと思いますね、はい、
でもまあそのね、大正14年4月1日、うん、もう朝早くから花火が上がったりとか、
う
ん
そうですね、
その他にもすごいなんかいっぱいお祝いの行事があったみたいですね。
いっぱい行事が、まずまあ式典はするんですけれども、はい、最初はまあ市の議員とかのお客さんとかでも1500人くらいお客さん呼んだみたいなんですけど、
そんなどこでやったんですかね。
西宮神社でね。
あ、神社で、
はい、や報告祭っていうか一応神様にご報告して、はい、それでまあ、できますようにって、
はい、まあ、神になれますようにみたいな、
できますようにってお祈りするんですけれども、祈祷してもらって、でそれから市民がこう後でまた加えてお祝いするんですけども、その時に祝杯をあげるんですよ。2000人ぐらいがみんなで乾杯って、まあ、お酒だと思うんですけど、
日本酒で乾杯でしょうね。
日本酒で乾杯だと思うんですけども、1000人ぐらいそこでも集まったみたい。でも、もうすごいひしめき合ってたんじゃないかなと思うんですけどもね。はい、そういう写真ももう本当に残ってるんですけども、もうぎゅうぎゅう詰めっていう感じで神社がとっても狭くなったんじゃないかというくらい、もうずらーっていう感じでね、お客さんは並んでるし、人は詰めかけてるしっていうんですごい騒ぎだったみたいですね。
そうなんですか。
はい、はい、でそれから式典はまあ10お昼前ぐらいに終わったんだと思うんですけども、じゃあ解散っていうことで、でお客さんたちとか市のまあ議員っていうのかな、その中心の方々はその東口公会堂って今の勤労会館のところの元の建物になるんですけども、そこでまあ宴会をする祝宴ですね、
はい、
で一般市民の方はまあ中央商店街のあたりとかそこら辺がまあいろいろ楽しい催し物があったりするので、はい、そちらに行って勝手にいろいろなんか楽しんでやってるんですけども
、は
い、それがなんかちょっと新聞記事をね、ご紹介しますと、
はい、
なかなか面白いんですけれども、
はい、
旗行列に提灯行列に余興の数々に全市は煮えくり返るような騒ぎ
煮えくり返るような騒ぎ
っていう見出しがついてましてね、はい、で朝はまず花火に明けて、はい、朝っぱらから花火バンバンやって、で前市がその紅白のダンダロの万幕、紅白のね万幕が飾ってあって、それから造花を作ったりとか、それから提灯祝市政って書いた提灯とか国旗が並んで、国旗は違いますね、提灯と国旗が並んで、あとなんかモールを作ったりとか言って、すごいなんか厚化粧なんだそうですよそれが
、はあ
はい、で中でもその本町通りと公設市場の付近っていうのは都踊りの舞台みたいだっていうふうに書いてあるんですね。
都踊りって
京都の都通りみたいな舞台のようにも華やかですごいんだって言ってますね。でそこでもまた花火がバンバンバンバン200発ほど上がってって、寒暖なく炸裂するって書いてますね。で市民もそのこぞってお祝いしてるので、女学生小学生と幼稚園児の5000名ですね、それが提灯行列をする、提灯持って行列するんですね、それが長蛇のごとく市内を練り歩きっていうふうに表現してますね、はい、であとはその今の、 と阪神西宮の駅の南側に電信電話会社、あの NTT の建物があったと思うんですけれども、あそこはあの昔からあの郵便局の建物だったんですが、そこの前のところというか南側一帯は全部空き地になってたんですね。であの柳通りのところまでかな、その今の鳴尾御影線ですか、はい、あそこはなかったんですよ、通りが全部空き地だったんですよ。
かなり広い空き地だったんですね。
ものすごい、うん、空き地だったみたいで、うん、なんか柳通り の, 北あの中央商店街の北側のところ、あそこまでが全部あの空き地だったので、そこが余興場になってたんですね、はい、でそこでその相撲の興行が行われたりとかね、あの夜になったらその映画を撮影してて、そのバーッとスクリーンを真ん中に立てて表からも裏からも見れるっていう、そう裏から見えるとね、逆なんですけれどね、
そうですよね、うん、左右が
そう左右逆なんですけれど、はい、表からも裏からもそのスクリーンが見えて映画会をするとかね、なんかそんなのもあったみたいだし、あとあのちょっと昼間に戻りますけど、飛行機が飛んで宙返りをしたりとかっていうのも見られたりとか、うん、
航空ショーですか。
航空ショーですね。
すごい。
そうですね、うん、もう本当になんか本当に大騒ぎだったみたい で, で夜は夜であの市役所のところにあのイルミネーションみたいにその電飾をして、で、あの町自体も電飾してるんですけども、ボワーッと浮かび上がるような市役所とかいうのがあって、不夜城のごとくとかで書いてますね、
はい、
であの他にはあの町の議員さんが今度市になるんですけど、元町議員さんになりますけども、その人たちがなんか300人ぐらいなんですけども、あの変な格好してるんだと思うんですけど、多分超珍行列って書いてるので、
はい、
変装なり物を流して世の老けるのも知らず祝い続けるっていうふうに書いてるんですが、なんか、はい、なんかあの仮装行列を多分したと思うんですけれども、ははそれがすごい妙だったんでしょうね。
超超珍しい行列、
そう超珍行列って言いたいんですけども、超珍妙な行列という超珍行列っていうふうに書いてますね。はい、だからものすごい派手だったんだなって思いますね。
本当に大騒ぎですね。
大騒ぎですね、はい、
いやでもその当時から西宮市にはすごいエネルギーというかパワーがあったんですね。
そうですね、大人も子どももみんなこうわーって騒げたんですね、うん、今ちょっと考えられませんけどね。
ですよね。まあでもそのね、100周年に向けてコスプレとかいろいろ考えて、また超珍行列かなんか、
そうですね、だったら面白いかもしれませんね、
ね、
はい、
でも今日はあの本当にあのいろいろな写真も持ってきていただいたんですけれども、はい、これはあの例えばホームページだったりとかいろんなところで皆さんご覧いただけるんですか。
あ、はい、あの今でしたらばあの西宮のホームページのところに西宮の旬っていうところがあのページがあるんですけども、はい、そこをクリックしていただくと、あの市政を施行した頃ということで写真を少し掲載させていただいてますので、
はい、
あのそちらであのいろいろ写真の楽しい賑やかな様子も見ていただけるかと思います。
あ、そうですか、はい、それからあの中央図書館でも、
はい、あの、はい、やっぱり市政施行の写真とか、あと90年前の西宮、の写真をなんか展示をしてあのブックフェアというのをやっておりますので、はい、それがちょうど4月3日から5月の連休明けまでしてますので、
ね、はい、今やってますから、ぜひお出かけいただきたいですね。
そうですね、はい、あの間近でその写真も見ていただけたらあの楽しいかと思いますし、あのその他の写真でもあのうちの部屋の方にね足を運んでいただきましたらば、
はい、
あの見ていただけると、
え、はい、個人的にトントンと言って、
はい、
寺田先生見せてくださいとか言うと見せていただけるんでしょうか。
あ、はい、あのいつでもあの、うん、いらしていただけましたらば、あの部屋の中にあのパソコンが何台か出題であるんですけども、そこであのご覧いただくことができますので。
そうなんですか、はい、まさにその情報公開化ですから、はい、いろんな情報を市民の皆様に、
ね、まあ、
公開していこうという、
はい、そうですね、
はい、でもあの本当にちょっとびっくりするぐらいの大騒ぎで、
そうですよね、うん、すごいエネルギーですね、はい、
はい、
すごかったですね。
ねえ、はい、でこの後またその西宮市というのは、はい、どんどんこういろいろ大きくなっていく、ね、ということですよね、はい、
そうですね。あの先ほど言いましたの大社村と今津町と芝村は昭和の8年になって、はい、あの合併しまして、うん、で昭和16年になって高等村、17年で河原木村で合併したんですけれども、戦後になりましてから鳴尾村と塩瀬村と山口村が昭和26年に合併して今の西宮市を形成するということになりますね。
じゃあ今の姿になったのは昭和26年、うん、
26年、はい、ですね。
なるほどね、はい、で今あの本当にその村っていうのはじゃあ どこからどこまでが村だったのかとかね、うん、なかなかちょっとわからない、うん、もう本当に大きな市になってしまいましたけど、はい、あの支所があるところが割とその昔の姿っていうか、まあ、その中心みたいな感じなんですか。
大体そのエリアになってますね、はい。
じゃあそういうのをたどっていくと、はい、その昔どういうあのそれぞれの村があったりしながら、うん、こう西宮市になっていったかみたいなことも分かるわけですね。
そうですね、ちょこちょこなんかねあの痕跡を残しているところがありますので、うん、
はい
はい、まあ、そういうところはあの写真展でね表現しようとか思ってるんですけれども、は
い、なるほど。じゃあそのなんかそうだったみたいなところの
そうですね、はい、昔のその町の姿ってっていうのと、はい、今との違いとか、うん、あの昔はこんなところにこんなものがありましたとか、うん、そういうものもちょっとあのいろいろ見てみると分かるところがありますので、はい、結構昔の写真って面白いなというところがあるかと思います。
面白いですよね、いろんな見方、はい、まあ、その土地の建物だったりね、うん、もありますし、その人々の着てるもんだったりとか、うん、髪型だったりとかっていうのもすごく、へえこうだったんだみたいな。
そうですね、特にね30年代ぐらいって、うん、あの和装の人が多いんですよね。あの普通に和装の人がやっぱり多くて、うん、あの今でしたら和装の人なんかめったに見かけませんけども、あの結構その比率は多いかなと思います。
それ昭和？昭和30年代
ですね、多いですね、うん、でちょっと面白いなってちょっと別件になっちゃいますけれども、はい、あの仁川のピクニックセンターってありますでしょ、あそこってその皆さんいろいろピクニックに行かれるんですけど、
はい、
スーツを着てピクニックに行かれるんですね。
え
ハイヒール履いて、ちょっとハイキングって
ちょっと歩きにくくないですか。
そう歩きにくくないかと思うんですけど、スーツ着てねいらっしゃるんですね。私ちょっとその辺がねびっくりしちゃったんですけれど、
それ別に集団のお見合いとかではなく
全然全然あの
普通の時に
そう赤ちゃん抱えてでスーツでお出かけでピクニックなんだなっていうちょっと面白いですよね、
不思議な光景ですね。
でやっぱりあの着物を着て、はい、でピクニックとかね、
ピクニック
あの普通私たちがそのピクニックって言ったらスニーカーにあの、ねそのパンツの、ね、
ちょっと軽装でね、
そう軽装で行くじゃないですか、はい、なのにスーツなんですね。ちょっとびっくりですよね。
いわゆるカジュアルというような装いが、うん、その当時はあんまりなかった
なかったんですかね。
清掃かパジャマかみたいな。
そうですね、だから本当にその山登りしようと思ったら山登りの格好ってあるじゃないですか、うん、はいはい、ああいうなんかそのなんか決まってたのかなっていうぐらい、そのカジュアルっていうのあんまり見られない感じがしたんでちょっとびっくりなんですよ。
いやこれもなんか
結構面白いんです。
面白い。いや、うん、じゃあこうやっていろいろ見ていくとうん、その世相ももちろん絡んでくるんでしょうし、うん、面白い発見っていっぱいありそうですね。
そうですね、だから、うん、あの何気なく見てたらわからないんですけど、なんとなく違和感を感じて見てると、うん、あれっていうところが、ね、結構あるんですよね。
まさに、うん、そうなんやですけれども、うん、まああのね、来週は特にあの西宮遊郭という、
そうですね、
西宮に遊郭があったなんて話も、
そうなんです、
これもっていうところですよ ね
びっくりしますね。
ぜひ楽しみにしていただきたいと思うんですが、はい、さあそれではここでクイズです、はい、クイズ徹底解剖、
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。
全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
はい、西宮市政施行の日の年月日はいつでしょうか。
年月日、
はい、
月日は多分あーって思い出しされると思うんですけど、はい、
年
はい、
はい、
これも、ね、合わせてお答えいただきたいと思います、
はい、
昭和じゃないんですね、
はい、昭和じゃないですね、
です、はいはい、ということで、西宮市の市政が、施行されたのはいつですか。この、日時を年月日をお答えいただくのが今日のクイズですということでね、よろしくお願いいたします。さて今日は市政施行の日についていろいろお話を伺ったんですけれども、豊田先生は宮古でいらっしゃるんですか。はい、
あ、残念ながら宮古じゃなくって、平成からなんです。
私はそうなんですか。ということは、はい、なんかおじいちゃんおばあちゃんからその日のことを聞いてたっていう、はい、あれではない、
ではないんです。なので、うん、本当に写真を見ててもわからないこといっぱいあるので、
はい、
本当に宿泊してますので。
いや、でも逆に、はい、そのね、そういう目から見ていただくと、うん、なんか新しい発見があるかもしれないし。
そうですね、だと思ってるんですけれども、うん、でも地域の方とか本当に昔からお住まいの方にいろんなお話を聞かせていただくと、はい、もっと充実した写真展とかにもなりそうなので、本当にお話をちょいと寄ってみようかということで来ていただいて、この時はこうだったのよとかね、お話しいただけると、この写真はこうなのが正解なんだとかね、言っていただくと大変ありがたいです。
そうか、情報公開課はこんな情報があるのよっていうのを市民の皆さんから提供していただくっていう窓口でもあるわけですね。はい、
そうですね、もう昔のお話いっぱい聞かせていただきましたらば、できるだけ記録して後世に残したいと思ってますので、
うん、そうですよね、はい、今いろんな写真が残ってたり、そういう新聞記事が残ってたりで、こんなだったっていうのが我々わかるわけですから、
はい、
これはずっとと、
そうですね、
後世の人にも、
そうですね、今この時期 の、 その、うん、いろんな話題なんかも、後世の人はやっぱり、ね、ちゃんとわからないじゃないですか、残さないと、だからやっぱずっと連綿と記録は取っていかないといけないことなので、うん、今のお話をたくさん聞かせていただけた、ちょっと前の話でも聞かせていただけたらと。
なるほどね。じゃあ90年目の西宮市の今を、
はい、
今はずっと集めてこう記録してらっしゃるんで、はい、それが100周年150周年っていうね、
はい、
ずっとなっていった時に90周年はこんなんやったんやみたいなね、
そうです ね、
ね、はい、ことがやっぱり残っていくっていうのは楽しいことです ね、
ですね、はい、ぜひぜひお話を聞かせていただきたいと思います、
はい、東館の8階にあります西宮市の情報公開課、じゃあ気軽に、はい、お尋ねいただいて OK のようですから、はい、
ちょっと寄ってくだされば結構です。
そうですね、いろんなお話もね、はい、聞かせていただくと嬉しいですね。というわけで今月の西宮徹底解剖は市政90年ということで、90年前の西宮あれこれいろいろお話を伺いました。ゲストティーチャーは西宮市情報公開課の豊田美香先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。